いや、曽我くんと映画を見て、まあ、公共交通機関を乗り継いで、ここまで来るわけじゃないですか。その間、まあ、これのために喋れないわけじゃないですか。
まあ、今日はちょっとオムラスしちゃいました
あ、ちょっとしたけど まあでも、
ね。
こう、なんか、全然言いたいことは言えないわけ、抑えるわけじゃん、これの
はい。
ために。こう言いたいことが言えない、こう、もどかしさは、ちょっと、ムーンライト
あ、そっち？てっきり、
み
てっきり。
たいで。どっち？
ポイズンの歌詞を言うんですね。
そう、ナインティーズ。
リバイバル来てる？
はい、どうも。
こんばんは。
慎太郎で
ヨガです。
す。はい。
さあ、今日は日本だけということで。
はい。あ、そうか。もう行っちゃいます。近況なんかありますか？
近況、まあ、時間余ったらどうですか？
まあ、そうか。
ね、日本あり
そ
ま
う
す
だ。
からね。今日は一緒に見ましたね。
はい。
もう最近、東方上野にばっか行ってるやつ、二人で見ると、知り合い気になくなります。
いいよね。いや、あれはでも、その後仕事行
ルーティンは。
って 大変だわ。
カロリーが。
カロリーが。でも、そう、うん。まあでも、あれもいいけど、収録いつするんだ問題がある。
まあでも更新頻度頑張ってると思いますよ。
いや、顔取れたのは、ちょっと
そう
ね、
ですね。
むしろハイペースなんで。
本当、次回はジョーカーって言ってましたもんね。
うん。
まあ、ブラックつながりということで、前半ではアドアスト。後半はちょっと僕らがハマったアマプラのドラマ、ザ・ボーイズをやっていこう。まあ、ザ・ボーイズちょっと遅いですかね。そんなことない。
そんなことないんだよね。でも、これから見る人いっぱいいるんじゃないんだよ。
確かに確かに。
じゃあ、早速。
早速映画の方か
じ
ら、
ゃあ、
では
い。
僕から行かせてもらってもいい
ア
です
ド
か？
アストラでもあらすじじゃん。
本当だ。あすり紹介お願いします。
地球から遥か43億キロ離れた太陽系の彼方で消息を絶った父。だが、父は生きていた。人類を滅ぼす脅威として。人類の未来をかけた救出ミッションの行き先は、
あらすじ結構ネタバレしてるんですね。
これはね、公式サイトみたいですね。あ、そう、脅威は結構言ってたと思
なる
う。
ほど。出してたんですね。予告編部全然。
ただ助けに行くだけみたいな。まあ、でもそう思ってる人もいるよね。
僕は本当に宇宙人ボスをブラッピーが助けに行く話なのかなっ て。
話ややこしくなるぞ。缶コーヒーボスね。
ここでね。
じゃ
まあね、僕は
あ、
今回、まあ、乗れなか
はい。
ったパティーンですね。
は
乗れなかったのには、まあ、
い。
理由はいろいろありますけど、なんか全部が中途半端に感じてしまいましたね。なんかわかるんですよ。なんかやりたいことって。父親殺しの話の途中からなるのかな？ならない。行って帰っている主人公は成長する。ローマの休日パターンかな？主人公は成長してない。もっとうまくできたんじゃないかなっていう気持ちばっかりをこう先行して。まあ良かったとこももちろんあって、映像は良かったし、音楽も良かったし、あとダクトテープ万能説、またこれも一つ。なんでみんなダクトテープ貼りがちなんですかね。
いや、でも穴を塞ぐにはもうしょうがないんじゃないですか。
グラビティもそうだし、イン
で
ター
も、
ステラーもそうだし、
宇宙ではもうそうなんでしょ
オデッセイもそうだし、一家に一つあったら困らんのかな？すごい便利だね。あれでだってもう、まあね、だからすごい脚本はなんか、わかりやすい、こう、語る質もないし。まあ、上がりパターンは、ブラピが猿と格闘してた時に、あ、こっち系の映画って。これ実は、予告では全然やってなかったけど、モンスターものなの？って思ってたんだけど、まあそうでもなく。まあそこはちょっと良かったですけどね。演出としても。 緊張感あって、
まあ、ね、
あれ、選挙しんどいやんって。からの猿、ね、パンして猿っていう。あそこは良かったんだけどね、宇宙物だったらもうメタファー合戦なんですけど、それもよくわかんなかった。わかりやすいよね、グラビティとかね。
うん、
地球で、宇宙服は白で、静止度ピューっていうね。
疑音いらないだろ。
とかさ、家族の話にするにしてもさ、インターステラーはもう最高の着地をしてくれたわけでしょ。やっぱそれと比べるとやっぱテーマもなんかよく感じるし。グラビティは一応、まああれは母親だったからあれですけど、娘との葛藤っていうかね、トラウマっていうのと、ちゃんと物語の着地っていうのはリンクしてたんだけど、今回は、まあ大きく分けて、父親との関係性と、あと元妻との関係性があって、それが全然クロスしてこない。まあ、別々にあるだけ。まあ、
そう、切り崩してくらいやっぱその視点だよね。今回、その、まあ、ぼーっと見てたら何もわかんない。まあ、だが、でも俺の、まあ、だから、まず簡単に言うと、はい、まあ、俺的には、三角だったね。まあ、俺もって言うべきか。
あ、大丈夫です。僕、バツなんで。割れましたね、初めてね。
いや、でも、低いところで割れてる。別にそんな割れてはないんじゃない。
あ、本当に。
方向性一緒だ。いや、やっぱ眠り案件でしょ、これ。ちゃんと、まあ、ちょっとな、コンディション良くなかったか。
まあまあ。
寝てる人いたもんね。
いましたね。僕の隣のおじさんはすやすやでしたね。すやすやタイム満喫したし。
睡眠導入ね。睡眠導入案件だ
ね。まあ、宇宙マナーでも、何が
いや、そうなんだよね。今日だから、本当はいろいろやんなきゃいけないんだろうけど、まあでも、意図的にはあえてそれを見せてるし、まあ長いのも、まあ意図的でしょ。
まあ意図的だけど、なんか、そのさ、例えばゼログラビティだったらキュアロンがさ、なんか回しワンカットでこうガーって見せるような、そういうなんか盛り上がり方みたいなのはないから余計眠くなる。
そう。
今回の場合。
まあ今回は海王星っていう他で出てこないモチーフで、本当はもっと感動があってもいいんだけど、まあそれがどうとかっていう話は、まあない。
そうですね。まあ、その個々のディティールで僕は面白いところはありましたけどね、こう宇宙旅行のシーンでこうさ、なんか今のフライトの CA さんがあんな感じだから、宇宙版でアップデートされた感じかなとか、
まあそう、でもあそこはこうドキッとするっていうか、あれって思うよね。あ、もう旅行なんだみたいな。
うん、
月まで。
うん、そうそうそう。枕とブランケットで、ああ、あんなに金取るんだな、みたいな。だから、そっから見えてくる、その、近未来の風俗的な部分は興味深かったんだけど、それって、まあ、周辺の部分だから。うん、
まあ、まあ、エクスキューズとしてでも、多分、現代でやるとしたら、ブラッド・ピットはちょっと年行きすぎてて、宇宙、どうなのっていう問題は、まあ、あるから、まあ、近未来にするとでも、うるさ型がある程度、回避にはなる。
まあ、僕は SF リテラシーがないんで、そういうなんか SF 交渉的なあらっていうのは全く分からなかったんだけど、
まあ、猿が確かにでも
そうでしょ。
おって思ったよね。
だから、分かんない。別に主人公の成長を描かない物語は普遍的にあるし、いいんだけど、でもこの脚本の立て付けにするんだったら、ブラピは帰ってきた時に成長してないとおかしいよ。
成長もしてないっていう感じなのかな。
してないでしょ。アンジェリーナ・ジョリーごめんよーって、宇宙寂しかったよーって、仲直りしよう帰って、うん、以上。だから父親を乗り越えてもないし、父親殺しの話じゃん、明らかに。違う着地をするんだったら別の回答を用意する必要があるはずで、それが、その奥さんとの問題と密接に絡み合って、なんか新しい着地の仕方だったら全く良かったけど、全然リンクしてないし、うん、
あと、でも奥さんとの関係性もなんか何が問題なの？
それは別に。
っていうのなんか書かれてたっけ？
あ、だから、最初は、主人公は、まあ、ロボット的なパイロットというか宇宙飛行士っていう設定じゃないですか。心拍数も上がんないし、だから非人間的な感じだからじゃないですか。
まあそれもでも、だからやっぱりこうムーンライト的にはっきりとは 言わないやつでしょ。
だって、そこに。
このさりげなパターン。いや、だからそれ
じゃ、だから、ある種ごめんね、以外にないから。
てか、さりげな感じでしょ、それも。だって、うん、普通に見てる人わからないレベル。
だから
それも、だから問題定義もちょっと薄いんじゃない。
薄いっていうか、もう、だから、これが中途半端のところで、どっちかに振っといたらいい。だから父親の話と、うん、その、奥さんのやつがあるから、そこがなんか、なんていうの、チューブラリン感というか、完全にだから、もうトミー・リー・ジョーンズとブラピで売ってる映画なんやから、そっちに振ったらいいのに、だとしたら、父親との葛藤とかの踏み込みが浅いし、
いやだから踏み込み浅いってところもやっぱ奥さんとの関係性も全然描いてないから、多分成長してないって思うのは多分そこなんじゃない。
うん。
な別に何が変わったかははっきり
言
って
ない。だってエピローグの短さや。
ああ、そうね。
ぶつって終わりです
ね。だから多分逆に、その、前半はテンポがいい気はしたけど、まあでも別に何にも伏線になってないっていう。
そう。いや、もう本当にどうで、だから、例えばだけど、あの、サルトの格闘をしたときに、ブラピが一回なんか瀕死状態になって、
うん、
それで、わかりやすく、こう、生まれ変わるみたいなさ、まあわかんないとかね。そういうのがなんかあればちょっと違ったのかもしれない。
サルね。本能のメタファーじゃない。
うん。
いや、
ね、だ
ね。もう置いてくんじゃない。それを。
置いてく
いや、今、ノープランでしょ。
ノープラン
で。でも、いろんなものをな、でも、と段階的にどんどん会話性に近づいてい
く。側をそっとなるって、次、そっとなるって、次みたいな、なんかこう。だから、僕は、その、まあ、本当に、着地のさせ方次第では、僕、いい作品になるなと思って、今見てた。だから、
うん、いや、それもこれも
聞く。いや、まあ、全くトミー・リー・ジョーンズと同じことを、繰り返してるやん、息子もってなってくるでしょ、
うん、
来るを殺すわけだし。
いや、そこを完全に被らせてたね。
そこまでお膳立てしといてよ。
いや、最強のブラピだったよね。だって、乗っただけでみんな死んじゃったの。恐ろしいよね。まあ、そこまで振っといて。
あれもやってくれないわけじゃん。ランデブーもあんま見せてくれないわけでしょ、トミー・リー・ジョーンズ
と。大事な
あん
も
知らせる
んだよね。共同作業もない
し、ね。だからこう、宇宙漂流ものとしては、ゼログラビティが圧勝だし、ただ そこになんかこう、もっとね、こう、ブラピの人間味が見れるようなところがあれば、うん、主人公の感情移入もできるんだけど。
まあ、宇宙危ないってのも、まあ、つきものだけど、
うん、
なんかそんな今回は。
映画館の規模が適正だったっていう。スクリーン5、正解です。
スクリーン5。東方上野のスクリーンをちっちゃめで。
ちっちゃめで。でもまあお客さんは入ったけど。
まあいいんだったね。
なんかね、好きなシーンはあるんですけどね。それってなんか本当にサマソのところなんで。嬉しげに、みんなが錠剤バース。あそこ好き。
錠剤出す装置みたいな。
俺のグレアーって。
キャプテンって。あれブラピ飲まなかったな。
飲まなかったね。いや、だから、
うん、
なんか、聞いてくるぞって。
ああ、そう。
このだから、宇宙軍がなんか、宇宙軍がなんか悪いことをしてて、それに対するクーデター。いや、だから。
いや、そうだよな。普通はそう考えるよね。宇宙軍とかも結果関係ないよ、ね。
関係ないでしょ。いや、途中まで本当宇宙軍が多分悪くなっていくんだろうなっていう、できてたじゃん。お膳立てはさ、女所長とこう対峙していく中で実は、
うん、女所長なんか仲間足でちょっと不穏な感じ出してね、あなんかあるなっていう感じ、ね、だったんだけど、
そうだけど
みたいな。
まあだから最初のとこは良かったですよ。あの落ちていくパラシュート
。あれいいよね。
あのそこは良かった。だからああずっともうこれクラスのシーンが連続だったら楽しく見えるんだろうなと思って。だけどあそこぐらいですよね。ああいうなんかこう、ね、近未来ならああいう事故起きそうだなっていうのがあって、うん、
だったん
で、結局ねパラシュートでこれでもう命は助かるんだろうなと思ったら上からデブリが落ちてきて、うん、パラシュートに穴が開いて、
うん、まあでもあれ落ちてる最中さあのアンテナとぶつかってもあかんからさ、
うん、
あの本当は遠くに 飛ぶように落ちやんなあかんねやろうなとか、まあいろいろ考えてたけど。
あとなんかこう、やたら対応されるブラピのモノローグが、こう、なんかこう、俺は分析が得意なんだみたいなのを自分で言ってて、それも、その、なんていうか、冷静沈着でちょっとサイボーグ的なキャラの演出なんかなと思ったけど、後半それあんま聞いてこないっていうか、ただ単に、だからね、まあ周りをこう、客観的に見えるから、その特性を活かして、ブラピの起点でみたいなのはあんまないじゃない。その、副船長がビビって、こう、着陸できないところは助けるんだけど、あれはだってもう、スキルでしかないから。状況を観察してみたいなあんまない。
まあ、それは別に、だから、どうってこともないよね。まあ、
ね、その、なんていうか、救難信号を出してる宇宙船助けに行くときも、あ、こいつビビってんなっていう、まあそこはあったけど、だから、それで、あ、この副船長のやつは結構小心者で、結構パニクりやすいんだな、みたいなとこはあったけど、まあ。
いや、だからそれが原因で死ぬとかじゃないしね。
そう。
最後それで死んでたらまあ納得だけど、
うん、
そうじゃなかったも
ん。そうないぞ。
あ、でもだからその
ブラックの酸素マスクを。
ああ。
まあ、あそこもなんか、あっけなかったよね。
まあ、もう悪くないよ。俺は悪くないよ、系
の。あ、あれ、なんか、もったいないっていうか。
そうそう。だから、ブラピのでも、その冷静沈着感も、後半は結構動揺するし、いや、まあ、心拍数上がってるぞ。だからどうしたぐらいな感じ。
まあ、
全然聞いてない、
まあ。こうしたいんだろうなっていうのはすごいわかるじゃないですか。
まあ、一人芝居は、もうずっと見せるよね。
まあ、よかったですかね、ブラピが、泣くとこをね、長くして。そこは良かったですけど、もっとなんか僕は、トミー・リー・ジョーンズと演技合戦が見えるのかなと思ったら、意外とデイジロー少ないでしょ、
どう
体調も早いしな、
ね。
ですね。マジで。
まあでも、そうね。まあ、いや、俺も、まあだからそれじゃやっぱ噛み合ってないよね。シールド作って海王星のデブリを抜けていく。
まあ、
やりたいんだろうなって思うけど。
それは僕ガンダム思い出しますよ。シチュエーション違うけど、大気圏突入するときにこう、ね、
まあ
ね、立ててやってたり。
まあもっとオタクで言うと、ガンダムサンダーボルトなんだけ
ど。
デブリが多い地域だから、シールドが背中から2本生えてるガンダムがいるんだよね。うん、まあ、でもめっちゃマニアックなの。
多分、ね、SF ファンは、あんなんで突破できへんでってなってるじゃない。
もっと大きいデブリだったらもう即死だよ。
あともう、さ、行きあんだけかけといてさ、帰り一瞬じゃん。なんかだから、帰れるか帰れんかみたいなさ、それこそオデッセイだったら、それのめっちゃこう盛り上げてくれるわけじゃない。
まあ大事だ。まあ、ヒゲボーボーにはなってたけど。
なんかでも、本当にもう死んじゃうかもみたいなハラハラ演じてもないし、まあもうなんか核エネルギーで帰ってくるかなで、帰ってきてからもあれだけ、まあ一応規律違反して
人まで殺してるわけで、
どういう落とし前があるのかなと思ったら、なんかセリフなくて、なんかそのいきなり奥さんが来て、これは仲直りしたのかね。
買ったと。いや、だから乗って、まあ、規約違反で乗って、まあそこまではいいとしても、クルー全員死んでるもん、ね。とか、それでもう、いや、もう帰れないかなぐらいで終わったけど、
ね。あと、お父さんの研究資料が重要っていうさ、
出た。
ポイントもあるわけで、そこ回収せんのやっていうさ。
グラフィン、
グラフィンっていう
のでもそれを目指してなかったもんね、最初は別に。
まあね。
途中で出たしね。あ、何かを受け取ったよっていう。実際に会うことで。
でもだ、それだったらオデッセイみたいにさ、共感になってさ、後輩たちに、自分の体験っていうのをさ、伝えていくんだみたいな。それこそ継承じゃん。
まあ、さりげにをやりすぎて、ちょっと、わかりにくすぎるんじゃないかって感じ？
まあ、ちょっとでも批判一辺ともあれなんで、僕はなんでこうなってしまったのかな、
うん。
トミー・リー・ジョーンズとブラピも、なんか、脚本に揉めたんだ。俺もちょっとこう、みたいな。
ああ。
破綻してもう。
逆に、でもトミー・リー・ジョーンズに気を使いすぎたのかなって俺は思ったけど、そう。だからもっと、もう、いや、描かないんだったら、もう、即退、あって即退場ぐらいで。
まあ、インターステリアのね、ジェイソン・ボーンで呼び
な。で、出さないっていう選択肢の方にも触れなかったのかなと思ったの。
僕途中までそれもあるかなと思ってた。
うん、
うん。実は死んでました。
うん。いや、あるよね、全然。
全然あって。で、実は死んでました。で、その陰謀には宇宙軍が関わってるみたいな、そっちのサスペンスのかな、途中まで思ってたんだけどね。で、なんか、結構さ、トミリー・ジョーンズのことを、まあ、所長がモンスターとか言う。
うん。
で、まあ、わかる。ああいう風になんか、執念取り憑かれ、ね、取り憑かれて、うん、盲信的になってしまって、それに対する、ブラピがこう、対決してほしいわ、ぶつかり合ってほしいわけじゃん。
うん。
でもなんか。
まあ、ぶつかるのか、同調するのかも。
いや、でしょ？だから、うん、途中からさ、
ね、
こう、俺ら二人で。
うん、言ってたよね。
これはもうダークサイドに引き込もうとしてた、うん、ダースベラーのごとくやってて、
うん、
あ、これは、ここさえクリアしてくれたら俺この作品好きになれる。
落ちるとか。
なれると思ったけど、結局なんか、それもしぼんでいき、と見えるん
だ
けど。
そう。どっちでもない。
そう。
ってことだよな。
だからもっと非人間的なキャラなのかなって途中まですごい思ってて。だって、キッチン開けた時に、袋を頭に被せた状態で人を殺してる。プロの仕業でしょ。だから、なんか殺戮マシーンとかになってんのかなとか、思ってたんだけど、なんか、白内障でよう目が見えんのじゃん。
まあ、その、死体をこう、宇宙へ放出しないのも、ちょっと、やばいやつ感あるけど、
うん、
まあ、特に、聞かず、聞いてこず。何を考えてたかあったことで分かったけど、
うん、
まあ意外と普通。
ふーんって言
って。ふーんって言って、まあ、まあ確かに帰れないかもしんないけど。
俺はもうどうでもよかったんだ。母親のこともお前のことも、みたいな、
うんうん。
それに対するブラックの受けで、なんかこう、
うん、
そこでバチバチやってくれるんかなと思ったけど。
それは違うよ。やってくれるかもしんなかったけど。
分かってたよ。とブラピの最後の主演作はこれだと僕はちょっと映画ファンとしてみんな知らないので、ブラピの次回の主演作に期待ということで。
いや、やんないって言ってるよね。
ね、まあ、プロデュース業はすごい、だから才能ある人だと思いますよ。マネーボールが超楽しかったし、ね、それこそ収録前に言ってましたけど、ムーンライトもね、やってるわけで、
なんかこれを宣伝する映画会社も大変よね。
そうですね。
うん。だからまあなんとなく、まあ親を救出するみたいな予告になってたけど。
猿との格闘ぐらいまでは、あ、これはもう宇宙版西部劇でもいけるなと思ってた、
うん。
なんかすっごい古典 SF を映画化しました。失敗しました、みたいな。
いや、だからジャンル映画にはしたくなかったんだ。っていうのが効きすぎて、そういうコントロールが効きすぎて、結果、
うん。
言うと本番なのかな。
なんか、だから、なんか脚本としてはもう、抑えてるから、骨子の部分が。あと、お父さん帰って、行ってきて成長したらよかったのに、なんでこんなになってしまったのか。
まあ、お父さんも自らね。
そう、
自ら離れてったから、まあ。
で、別に、物理的に殺す必要はなくて、父親のコンプレックスとか、うん、なんかそれを彫刻してくれたらいいんですけど、
うん、
特にだから、ま、わかんないけど、僕は読み取れてないだけかもしれないけど、そんな、なんか、シーンあったかなみたいな。それよりも、宇宙空間という孤独、それでなんか人間性変わったなっていうところはわかるんだけど、
うんうん、まあ、相当パーソナルな映画ではあるよね。うちへうちへっていうことはわかるけど。
アンジーで直したいっていうことだけが違う。
やっぱそうなのかな。
しまったですね。ザ・ボーイズ行きましょうよ。 楽しい話をしよう。
なんでザ・ボーイズを組み込んだかっていう、急遽組み込んだんだよね。
まあ、こうなることが。
こうなることが。
予想されて
た。まあ、でもさっき見てるからね。まあ、でもこれ掘り下げていきたい映画ではあるよ。
うん、まあ、2回3回見ていくうちに、こう、良さが分かってくるタイプなのかもしれないけど、
と思い返しながらね、考えてみる。
まあ、そう
のは、余地は多分にある。
まあね、ワンハリも、先輩言ってましたもんね。後からじわじわ良くなってくる。
そうだね。いや、それ以上の、最初味しない映画だね。
味しないけど、ちょっと、米の甘み、分かってくる。
ちょっと気になるところいっぱいあるから、後々。
そうじゃってほしいな。
そうだってほしい。意味があってほしい。
意味があってほしいね。わかんないけど、なんか記号的な演出もある気がするんですよね。
うん、
ちょっと、僕の SF リテラシーではちょっと、読み解けなかったんで。ザ・ボーイズ行きましょうよ。
ザ・ボーイズ行くか。ザ・ボーイズはどこで見れるんですか、まず。
アマゾンプライムビデオでございますね。
オリジナルですか。
オリジナル。まあ、結構僕、アマプラ入ってるけど、オリジナルはあんま見てなくて、ドラマは。
うんうんうん、
あれは見てたんですけど、高い城の男。
ああ、あれね、面白そうだね。
あれ面白いですね。まあ、原作からして面白いし。で、まあ、ザ・ボーイズ。面白かったね。やっぱこれ、マーベル・ユニバースが、こう、
うんうん、うんうん、そうだね。
もてはやされてる、完全にカウンター的なね、作品になってる。すごい批評性もあるし。これね、ぜひ映画ファンの人は、見た方がいいんじゃないかなっていう。
まあまあ。
ね、サクッと見えますよね。
マーベル知ってる人ほど見た方がいいよね。
すごい。マーベルと DC バカにしてんなっていう。おちょくってんだっていう。では、あらすじをお願いします。
恋人をスーパーヒーローに殺されたヒューイ。スーパーヒーローをマネージメントする大企業ボート社が出すという慰謝料も断り、一人失意の日々を過ごしている。そんな中、ヒューイはブッチャーという男に出会う。ブッチャーは力を悪用するスーパーヒーロー集団セブンやボート社を倒すためにザ・ボーイズを組織する。ヒューイは殺された彼女の仇を討とうと彼らと行動を共にすることに。
というね、
はい、
ストーリーなんです
けど。やつですね。
完全にその、アメコミのヒーローは、
うん、
悪者っていう。
そうだね。だから、ボート社ってところがヒーローを管理してるんだよね。まあ、そこが大きいよね。
うん。だから僕最初見たときに、結構タイバニンっぽいなと思いました。その、
あ、
確かにね、企業が絡んできて、まあ、スポンサーの問題とかも入ってきていて、うんうんうん、そういう世界観すごい面白いし。
まあ、そう感じるやいなや、もうめっちゃ下水やつしか出て
こない。でもね、1話が最高でしょ。ね、スターライトが、やったセブンになれたと思ったらいきなりパワハラセクハラ。
そう。
もうもともと彼女が瞬殺されるじゃないですか、
ね。あ、まあそこで1話、あ、このドラマはって思うね。
あそこのスプラッター描写すごいスローモーションで肉片がグワっていくのが、
そうそう。
これこれって、ね。ネットで見たいの、こういうやつっていう。
もう腕だけ持ってるんで、
ね。
主人公がね、残った腕だけを。
あれ、こう、コア描写だよね、もはや。
そうだから超速移動するヒーローに彼女がぶつかっちゃって、死んじゃうっていうシーンだよね。まあ、フラッシュ的に、フラッシュ。
クイックシバー。うん。だから、こう、もし実際にスーパーヒーローがいたらこういう事故も確かに起こりかねんなっていう。うんうん、そう
まあ、しかも、その、多少反省してるかと思いきや。
ね。
いや、だから。全然反省してないっていう。
みんなクズっていうのがやっぱ、振り切れてていいよね、セブンをね。で、ザ・ボーイズ側も、じゃあ善人かって言われたらそうじゃないっていう、うね、もうクズとクズの戦いだから。
そう。
一番でも、ヒューイがまともかと思いきやっていう。
まあ、ヒューイが一線を超えるところ、まあ、序盤の。
ね、だから、うん、
見せと。
いろんな名前が出てこないんだけど。
透明。
透明人間。いや、そこ、
一番面白い。
面白いね。だから、ヒューイは普通の家電量販店店員だったのに、どんどんどんどんこう巻き込まれていくっていう、こう、ね、ヒッチコック型の感じで、まあでも、 完全に悪人になるわけじゃないっていうバランスもすごい良かったなっていう。
うん、
ちゃんと倫理観とかは、
そうだね。
持ちつつ、でも、スターライトのことは利用してるっていう、この、だから、そこがあるから完全なね、善人かって言うから。
まあ、スターライトも、結構ザ・ボーイズ側になると思ったけど、
うん、
まあ少なくとも、ファーストシーズンでは、まあ味方、完全に味方になったわけではないもんね。
でも最後の方にこう、スターライト合流してから流れはすごかったよ。
まあまあね。あれでしょ、エイトレインバーサ
ス。そう。
スターライトでしょ。
よかった。
もうその、あんまりないからね、対決がね。
まあね、まあ、確かに。
もっとあっても。
その、ヒーローと言いつつ、あんまヒーロー活動してない気がしてるもんね。
さあ、そうだね。
水族館の PR とかさ。
そうだね。そこは皮肉効いてるけど。
うん、あと、ね、最速決定戦とか、ヒーロー活動ってないもんね。
遊んでるね。あ、だから当面なるやつは、トランスルーセント。
ああ、はい。
でもこれ結構キーだね、うん、序盤の、ね。
いや、あれはいいキャラだったのに、ちょっと惜しいぐらいね、序盤に対応させてもらう
と、
う
ん。まあ、だからトランスルーセントおらんことで異変に気づくし、
うん、
トランスルーセントとヒューイが一線を越えるきっかけになるし、
うんうん、
で、しかも最初に相手にするヒーローやから、なんか、こう、すんごい興味湧くんだよ。どうやって倒すか。
ベンジを殺すのがいいじゃないですか。あの、張り紙を見てさ、こう、決意を、あ、途中までためらうんだけど、うん、あの、恋人を殺されたっていうことを、張り紙見て、
うん、
この雑菌を殺してやるぜってこう、なってからの爆弾血しぶきで終わるっていう、あの切れ味。あれ、うまいよね。で、アメリカの連続ドラマって引きが。
トランスルーセンって一番能力は、なんか今のところ面白い。
能力面白いのに。
ちゃんと設定が細かいっていうか、なんかでも唯一他はあんまり、その超能力だよってだけの話で、でもさ、炭素とかさ、実は皮膚が硬いとかさ、うんうん。だから、
あの、どうやってスーパーヒーローを一般人は殺すのかっていう、うん、こうなんか、実験、シーンがずっと続くじゃん。
うん、
フレンチと3人でさ、
うん、
ブッチャーというので、うん。あそこの面白さっていうのはすごいある。なんていうの、スーパーヒーローもの映画ってだいたいヴィランもさ、なんか、超テクノロジーとかわかんないけど、うん、なんか能力持ちがちでしょ、
うん。
で、一般人が立ち向かうってなると、
うん、
あ、こんなに苦労するんだっていう、ところの面白さがあるし、あとまあトランスルーセンっていいキャラだなって思うのは、あんなに、すごい、もう、ほぼ万能と思えるような能力持ってるのに、覗きにしか使ってないっていう。女子トイレ覗いてるシーンぐらいしかないっていうね。
まあ、だトランスルーセントのそこでいろいろやってるときに、こう、ホームランダー気づいて、空飛んでるときの絶望感すごかった。
いやー。
近く飛ん、来たっていう。
ホームランダー。
いや、ホームランダー力なんだよな。
もう、スーパースターでしょ。
まあ、ゴミだけどな、ほんとに。カスだし、あとはもう、マザコンの熟女好き。
まあ、今ね、そのバランスが面白いよね。
うん。
あと、普通に面白かったのは、その、セックス描写が良かった。ホームランダー。だから、スーパーヒーローとセックスしたら、そら、っていうね、DC コミックではできないね。あんまヒーロー一人一人、キャラ立ってましたよね。あの忍者以外。
忍者
だってそんな出番じゃないからね。まあ、なんか、シーズン2に期待ですとかね。
そうね。ブラックノワールね。
ブラックノワール。
どういうやつかも分かってないもんね。
うん。なんか、すごい正体なのかなって思ってたの途中まで。意外な人物が、みたいな。え、ヒューイのパパみたいな。じゃあ、わかんないけど。
まあ、職人だね、今んとこで。完全にヒーロー職人。
徹してる。
ヒーロー職人だよね。まあ、その、そいつを戦うのが、スーサイドスクワットの。
キムコ。
そうそう、キャソキム。
キムコいいキャラですね。
ね。
あれだから本当に今の、その、 アメリカ軍が置かれてる状況をまんまやってますよね。ホームグロンテロリストってことでしょ？自分たちがテロを生み出してしまうっていう。しかもそれをヒーローものでやっちゃうっていう。
敵を作ることで、
強悪で、なんていうの、よくありがちなパターンとしては、軍需産業が潤うために、戦争を生み出してるんだっていうパターンよくあるけど、あるヒーローものでやってて、しかも、だから今問題になってるのは、アメリカ国内にテロリストはいっぱいいるんですけど、それっていうのは、自分たちが撒いたためというか、ところの、こう、バランスっていうかね、すごい、ただアンチヒーローものちょっとおバカ作品じゃないんだぞっていう芯が通ったメッセージを感じたというか、
まあ、敵側にヴィランっていうかね、超能力者現れた時はね、結構衝撃だった
ね、
もん
そうですよね。
ね。まあ、それはまあ次またセカンドシーズン多分ど
そう
れ
です
か、
ね、完
そ
全
こ
に。
だって言っても、もう敵として出てきたやつはでもその後どうなったかもわからずしまいで、ホームランダー話になっちゃったから、まあちょっと次に期待なんだけど。
むちゃくちゃ悪意を込めたキャプテンアメリカだから。
もうでも遠目に見たらもうワンマンカップだも
ね。
んね。
まあ、キャップもじゃあやってんだろうな。
やってんのか
ペイントできないから。
な。
ハケミちゃん。
いやでも結局それはでもさ、過去に戻
ゲスしてるマーベルを見てしまうな。ボーイズ以前と以後では。僕は本当にザ・ボーイズ側のあのなんかチーム感がすごい好きで、ずっと見てたいと思ってしまいましたね。あの子に。なんか決して仲良くはないけど、
仲良くないね。
やっぱそれぞれヒーロー憎く思ってるっていうところで、ね、連帯してるっていうか、なんか、でもじゃあ、仕事とか大義だけで繋がってるような関係なのかって言われたら、すごい軽口で、キャッキャ言うところもあったりして、なんか、雰囲気っていうか、ね、チーム感。みんなフレンチ好きね。めったな顔みたいな。確かにフレンチとキミコの
フレンチとキミコね。まあ、
関係。
俺もそれ考えてた。まあ、関係性ね。あと、でも、ザ・ボーイズにキミコが混ざった時のキミコの
わかる
危ない感じ、狂気の感じ。触れるだけで怪我する
わかる。
感じも怖いよね。まあ、それ、逆に特性が浮き立つ、まあ、いいシス
そ
テ
う
ムだけ
ね。
どね。
シーズン2ではもっとセリフを上げてほしいんだね。スーサイドスクワットという。あ、でもスーサイドスクワット、まあ、あったか。あったけど、まあ、寡黙なキャラが
い
多
や、
い
科
よ
目だね。
ね。
なんかでも、キミコがいるとき、まあ、キミコの恐ろしさ際立った、人の心読む、太っちょの人、昔はさ、子役として
大人
やって
気。
たけど、今はなんか太ってサイン、コミコンであ サイン書いてますみたい
誰かと同期でしたよ、ね。
な。あ、そう。同期？
なんか、俺、斬新だなと思ったのが、同期感、ヒーローの同期感っていうか、もう本当にアイドルみたいな存在だから、
ただ、この頃で初めて一緒に仕事して
とか、
たっ
だって、
てい
エイト・レインとかの彼女も実は同期
う。
でしょ？で、一方はすごい名声を得るけど、一方は全然ヒーローとしてはサクセスできないっていう、なんかね、その設定面白いな。
それ、なんか太刀が出てきた時に、過去にもちらほらいたっていう、なんかこう、脚本の幅が見えて、そこをすごくいいなと思ったし、あれ、なんかこう、なんだろう。まあ、例えば、シックスセンスの子役的な、
いや、ね、そう
絶
いう
対イ
悪意、
メー
悪意
ジ
だった
悪
り。
意あるよね。
でさ、子役時代はすごいイケメン初代やけど太りがちっていうさ、大人になったら。
それやってたよね。
ナイスキャスティング。ホームランだと同期だったんじゃなかったかな。ちょっと誤解してるかもしれないですけど。
まあ、でもそこは本当は整理してほしいんだよね。いつ誰がセブンに入ったかとか、もともといた人がっていうのも、まあ、これからあるかもしれないけ
まあ、それ
ど、
は僕は世界観の奥行きとこらえましたね。そこは。これからなんか、どんどん掘っていってみてそうだし。
行くんだろうなって感じ
これでも、シーズン2難しいですよね、あの終わり方。
はある。まあでも、絶対終わんないよね。終われないからね。まあシーズン2もう決まってる
決
から
まって
ね。
ますけどね。だから、まあ、僕はちょっと原作読んでないんでわかんないんですけど、スターライトとヒューイは合流してほしいね。 ザ・ボーイズが多分、まだスターライトを加えた形で継続していくんだと思うんですけど、まあ、
普通に考え
たら。ブッチャーもサイキ不能だと思うんですけど、あんなにメンタルやられたら。
もうだってもう。ブッチャーいないとでも話続かないからね。
ブッチャーだって、こう、なんていうか、あの終わり方ってもう、一発ギャグみたいなもんで、こう、俺が思い描いてた、それのために全てを犠牲にしてやっていってるんだけど、それはあなたの勘違いでしたよっていうことでしょ。
全てをひっくり返る。
そうそうそう。だからあれをやっちゃうと、今後出しづらいというかね。
いや、でも、ドラマとしてはメンズは維持するんでね。
でも、あの後さ、じゃあ、ぶっちゃんの立場としたらさ、あのさ、ホームランダーで奥さん、子供、ぶっちゃん、地獄でしょ、あの家。どんな会話する？
急に三角関係になっちゃった。
いやー、これでも絶対奥さんは、ぶっちゃんことどうでもよかったなと思うよ。本当に。だから、それ男の悲しい通り。自分が見たい現実しか見てないから、ぶっちゃんは。自分の脳内補正でさ。
いやー、骨のある脚本だよね、ほん
と。
信じることを、まあ、疑えっていうやつだよ
ね。やっぱでも、このストーリーをやるんだったら、確かにドラマでしかできないなって思わされましたね。
でも、あの、やっぱ子供いるっていうのも、ホームランダーもあの時知ってるから、
うん、
そう、もともと知ってたわけじゃないから、うん、まあ、どう転がるか、ホームランダーがどう考えてるかわかんないから。
いや、でも結構ホームランダーとしてはもう、僕はウキウキなのかなって。だって結構そこで悩んでたよ。
うん、
だから自分が過ごすぎるがゆえの孤独、
うん、
だからちょっとママに育ってたわけでしょずっと、うん、でもそこのコンプレックスが一個なくなるわけだから、
まあてか自分で乗り越えたからね、
まあ最後ね、うん、うん、あそこはちょっと男を見せたよね、
男を見せた、まああそこで
赤ちゃんじゃないんだ、
株爆上げだった、うん、だからその最後の最後でそれやっちゃったからもう見えづらくなったよね、セカンドシーズンがね、うん、さらにね、いや、逆に楽しみだ。
確かにホームランダーいいキャラなんだけど、僕はもっとヒューイスターライト軸でいってほしいなっていう、あの世界観なら。
そう、だからでも最後だからホームランダーにすごい寄せてったから、
うん、
まあ、どうすんだろうなっていうところ。
まあね。でも退場は絶対しないから、あれだけの人気キャラだし、ね。
スターライトも中ぐらい。だからスターライトのさ、最初の方のさ、パワハラセクハラもやっぱ新入社員ものっていうかさ、
もうだって
さ思い出したよな。
魚野郎一瞬でパンツを。
次の瞬間。早着替え選手権。
あれでも原作見たら、あの忍者野郎とホームランダーも下ろしてるって言って
た。
三人。だから、あの改編もかった。まさかね、魚が、不憫に思えてくるとはね、後半。
ね。いや、多分あの方向決まってたんだったら、最初のあれ。
いや、本当に、
うん、
みんな最初、クズから始めて、だんだんこう、事情が描かれてくる。
うん、
実は、エイトレインもすごいプレッシャーの中で、仕方なくクズに逃げてたんだとかね。
うん、
まあ、でも、クズなんだよなと思いつつも、ちょっとこう、可愛く見えてきちゃうというか
ね。エイトレインも苦しんでるからね。
うん。
うん、
クイーンズメイブでしたっけ。あれも、
そう
だね。ね、スターライトが本読んで感動してたのは実は本当の話だったりとか、
うん、
後半で実はちょっといいとこもあるっていう。
うん、あとホームランダーと付き合ってたとかね。
まあね。てかもう基本的に下半身絡んでないやついないっていうね、あの、ネットワークセブンの中で。まあだからあの忍者がどうかっていう。
ピアノ、今のところピアノぐらい。パーソナルですね。
まあ確かに、この、キミコとの戦いを見る限り手だれではあるんだけど。
いや、強いよね。地味なのに。
地味なのに、なんか本当にそこに。
全然負けるとは思ってた
わ。うん。だってキミコ俺、まあ、ここで退場はないと思ってたけど、本当になんか、完敗だったもんな。
うん。パワーというか技術の勝利っていう感じだったよね。うんうん
やっぱなんかこう、動物的なやつと、ちゃんとこう、ロジックがあって、戦ってるやつに違
い
という
か。あ、だからそういうバトルがもっと見たいは見たいんだよね。
見たいね。
実はそんな、にはないから。
まあ予算もあるもん。そこは。
まあそうだね。俺、だから、エイトレインバーサススターライトの、ちょっと CG の感じがちょっと俺は、ここは弱点かなと思って。
あ 僕はなんかそういう、こう予算のなさを結構笑いに変えてたところよくて、シャチ引き殺すとこも、もうチャッチー人形っていうかね、ハリボテみたいに用意して殺すな。あそこはでもナンセンスギャグやから、それが合ってるし、すごいアイディアと脚本の完成度で。
まあだからそういう二面性あるからこそ、ちゃんとするとこやった方が、もっと締まる。
うん、まあね。
まあでも、だから次多分予算増えるから、うん、楽しみだよね。
だから、予算ないなりにそのさ、飛行機のとことかも密室劇でうまいこと見せてたし、うん、いや、やっぱ本当に優秀なチームなんだろうなっていう。あの時のさ、ホームランダーなんだ。そうだって。
いやー、あれも衝撃のエピソードだね。
そこのミステップリエ。子供だけでもいいから助けてんで。まあ、あそこまでやってくれたらもうね、気持ちいいよね。
まあ、ちょっと引き裂かれてるけどこっちはね。
どんなとこですか、ザ・ボーイズは。
そう、はい。
シーズン2に。
シーズン2行きたいと。
シーズン2配信されたらまたやりましょうか。
そう。アマプラでも珍しいもんね。こう、有力作が。
そうですね。やっぱネット
フリが強いから。
最後ね、これ全然僕の弟が言ってたんですけど、ヒューが能力者じゃないか説をね、弟が押してたんですけど、なんか、不穏な弟と共に恋人の、あれはなんて言うんですか、ゴースト。
まあ、幻影をね。
が見えるとかね。あれちょっとなんか、シックスセンス的な演出じゃないかなって思ってたけど、まあ、それはなかったっていうの
は。まあ、それは面白い、ね。
まあでもそういうなんか、懸念みが効いてるわけね。
まあ、消えちゃうからな、あれね。そう。乗り越えたし。
ああ、だから、まあ、本当の意味でのシャドウだったんだなって
。まあ、何年描写だった
。ね。
まあ、ただ、こう、やっぱ結末決めてないから、ドラマやから。
そうですね。
それが一つヒントになる可能性も、スタンドになる可能性もあるよね、彼女はね。ヒューリーだね。
それはもう超オリジナル路線、ドラマ。だって原作はもう、ザ・ボーイズの約1まくり、ね、ドーピング合戦なしですからね。その差別化は本当かったですね、やっぱね。普通の人が戦ってくれるから。さあまあね、今日は2本立てだったんですけど、次回こそジョーカー行きたいなと思ってます。
次ジョーカーでしょ。もう間挟まないでしょ。
まあ無理だね、もうね、月末ですからね。
まあでもさ、今回の選び方ってスケジュールが取れました、空きました。そこで何見ますかっていう決め方。うん、まあランダム性があって、それはそれでいいよ。好きなやつだってやるんじゃなくて、
ね、まあ辞表している意味はあるかな。
そうだね。
ジョーカーにちょっと僕なんか期待というか、もうやっぱホアキン・フェニックスは素晴らしいっていう評判じゃないですか。うん、で、まあ思い返せばですよ、ジャック・ニコルソン、ヒース・レジャー、ホアキンって来てるけど、うん、みんななんでジャレット・レッドのことをオミットしてんのっていう。
いや、今オミットしたの、総額くんじゃん。
違う、だってみんなそれしか言わないんだもん。ジャレット・レッドは
まあでも、一作か。
まあね。ジャレット・レッド。だから、こう、多分、今後ジョーカー役やる人は、やっぱジャレット・レッドと同じハードルの上がり方して、大変だろうなっていう。
まあまあでも、スーサイド・スクワット。と問題もあるけどね。ジャレット・レッドがダメだと。だからジャレット・レッド自体が悪くはないけどね。
よくもなかったじゃん。
まあね。
まあでも。
いやでもジャレット・レッド自体というか、まあやっぱ脚本というか。
まあ、
まあ、何がしたい。
まあまあ、まあ、
優しかったもんね。
ちょっとね。
うん。
やさ男だよ、でもね。
もうやさ男だし、優しかったし。多分大好きだ。ハーレクイン大好きだ。
そうだった。
まあそうならないことを。
まあ多分なんないんだよね、
うん、
評判聞いてると。やっぱ僕はちょっと監督を信頼してるんで、
まあ期待しかないよね。
うん、
ようかね。
だからコメディ上手い人はシリアスも上手いんじゃないかと僕は思ってるので。
いやでもそれでもこれ核だと思うよ俺。ジョーカーという作品の喜劇と悲劇でしょ、
う
ん、
そう
でしょ、うん、シリアスと、
まあよく言われるけど 自分にとっては悲劇的なことも、他人で客観視したら喜劇に見えるっていう、まあその、う
ん、まあただいろんな有力者が10月の頭に固まってるって、
そうですよね。
まあできうる限りみたいに見てやりたいよ
ね。そうですね。
まあじゃあ、ジョーカー、期待ということ
で。はい。
はい。じゃあ、まあでも、ジョーカー見たっていうメールとかね。あと、アドアストラ。ちょっと分かってないんじゃないかっていう。
レッスンしたのと。
レッスンしたのという。
ボンクラ二人。
メールなり、ツイッターなりね。
なんかね、リアクションあれば嬉しいです
ね。そうね。はい。じゃあ、次回ジョーカーということで。脱力キネマタイムズでした。
ありがとうございました。脱力